はい、それでは今日は使徒の働きの27章になりますね。ついにパウロがこのローマへ行くわけです。で、彼は囚人として行くことになるわけですね。で、一節を見ますね。さて、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人はユリアスという親衛隊の百人隊長に引き渡されたと。あります。イタリア、もちろんローマがイタリアにありますけれども、行く、そして他の、まあ、その時に、収監されていた囚人もいてですね。で、ユリアスという親衛隊、この親衛隊というのはそのあれですよ、ネロ皇帝ですね、その直属のですね、部隊ですよね。親衛隊の百人隊長ということで、ですね、で次にですね、私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していく、アドーラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人アリス・タルコも同行したと。まあ、この時期の船、この地中海の船というのはまさに私たちのですね、電車みたいなものですね。東京人にとってはこれ各駅停止な、各駅に停車する電車ですよ。アジアの沿岸各地に寄港していくと。そしてここにテサロニケのマケドニア人アリス・タルコとありますけれども、この彼の名前がパウロの手紙の中でも何箇所か出てきますね。本当にパウロと行動を共にしていた同路者になるわけですが、次に翌日シドンに入港した。ユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許したと。シドンに、この教会の群れが、まあ、あったわけですね。私たちが聖書を読むときですね、肉をつけながら読まないといけないですね。これシドン に入港したら、この友人たちのところに行ってもてなしを受けることを許したってね。ああそうなんだとかじゃなくてですね、シドンにも教会があったんだと、キリスト者がいたんだと、ね、そして素晴らしいですね。どこに行ってもこうやってもてなし、つまり泊まることができるようにするとかですね、または食事を取ることができるようにするとか、私たちも、まあ、そのようなもてなしをしなさいというふうに神様に命じられているわけです。そして興味深いことに、ここに出てくる百人隊長も非常にパウロですね、キリスト者に対して親切であったという事実なんですね。この使徒の働きじゃなくだけのでなくて、福音書もそうですけれども、百人隊長がですね、神の目にかなったことを行っているこの記述をですね、まあ、多く見ることができるわけなんですね。イエス様が十字架につけられたときは、それを全部見ていた百人隊長が、誠にこの方は神の子であったと、言いました。で、使徒の働きの10章ではコルネリオがですね、ペテロの説教によって、聖霊のバプテスマを受けですね。で、やっぱり一番突出しているのはですね、その百人隊長が信仰的に優れている理由の一つというのが、そのイエス様がですね、この百人隊長のしもべ、病気にかかったしもべを治しに行こうと出かけようとしたら、家のところに彼は入らせなかったわけです。私はイエス様をお迎えするに値しないものであると。けれどもお言葉をくださいって言ったんですよね。言葉さえもらえばいいんである。で、こう言ったんです。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行けますし、 別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたしますというこの言葉に権威があるんだよということを、彼らほど知っているものはなかったわけなんですね。で、私たちが言葉に対して、なんて言ったらいいでしょうかね、いいやお話でしたという理解はよくするわけなんですけれども、それを従っていくというですね、ものが、欠けている時がよくあるわけなんですね。でこれテサロニケの教会はですね、ここにおいて優れていたので、この聖霊の実を見ることができたんですけれども、こう言ってますパウロが、第一テサロニケの2章の13節ですが、こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですと。このように権威を持っているんだということをですね、分かっていた人たちですね。では続けていきますけれども、そこから出版したが向かい風なのでキプロスの島影を航行したと。でシドンからこれからですね、地図をじっくりと見ながら、見ていく必要があります。今日はですね、この地図が物語っている神様のメッセージなんですけれども、で、ここで、ね、そのままイタリアに行こうと思ったんですけど向かい風だったと。反対の方向が、この働いているので、このキプロスの島影を、航行したっていうのを書いてますね。この、ローマへの旅、この緑の線、新改訳聖書ですね、この緑の線のところですけれども、そしてキリキアとパンフリアの沖を航行してルキアのミラに入港したと。でこのミラが小アジアの地中海に面するこの町になりますね。わかりますか、この小アジアね、このトルコの方に今ついてたわけですね。そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませたと。だからこのミラのところに着いた時にですね、アレキサンドリアというのはエジプトの一番北にあるこの地中海に面する大きな都市になるわけなんですよね。わかりますか、このエジプトのところですね、ナイル川のですねちょうど左側ですね、西側にアレキサンドリアがありますけれども、ここからこのイタリアに向かう、だからここを、ミラのところをですね、行って、でそれで今度イタリアに行くと。だつまり今までは確定の、電車乗ってたんだけれども急行がやってきたという感じですね。で、百人隊長が乗り込ませたわけなんですね。で全員でこのですね船はですね、そのアレキサンドリアからローマに行く穀物輸送船ですね。あとで穀物がたくさん出てきます、荷下ろして食べて、ね、でかなり大きな船ですね。なぜかといったら全員で276人います。でそれで幾日かの間船の進みは遅く、ようやくのことで国土の沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。その近くにラサヤの町があったと。いうことで、このなかなかですね、この向かい風によって進んでいかない様子が強調されているわけですよね。そして、このクレテ島のですね、 この良い港分かりますでしょうかね。このラサヤかラザラザごめんなさいラサヤですね、このラサヤの、ところにこのあるで、次にですねパウロがの発言が大事なんですね。見てください。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さんこの航海ではきっと積み荷や船体だけでなく私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った、ここで冬を過ごしましょうということです。で、この断食の季節というのは、食材日のことですね。皆さんあの今の、ね、あのモーセの律法を学んでいればですね、七大祭りがあって、そしてあの秋ですね、この自分を断つという、これが戒めるという言葉がありますけれども、それが断食のことなんですけれどもね。ですからもう10月始めか、あるいは9月終わりかになっているので、冬に行くとですね、もう本当に海が荒れて危険であるから、もうこれ以上行くことはですねしない方がいいというですね、このパウロの判断があったんですよ。でパウロはですね、ここではっきりとこのように言ってますけれども、この2つの要因があります。1つは彼の経験です。彼は非常に宣教旅行において、この何度も船に乗っています。コリントの第2の11章25節には、難船したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともありますとこう言ってるわけなんですね。だからもうその難船を経験しているので、もうよく分かっているわけなんですよね。でもう一つは、これはもう御霊の示しですよ。御霊の示しです。それでやめといた方がいいということなんですね。でも他の人たちは早まってるんですよね。なんとか行きたいっていう気持ちが、まあ、出てるわけですね。あと読んできたらすぐ出てきますけれども、なんかそっちの方の人の方が私はなんか気持ちが分かるっていうかね、流行る気持ちっていうか、ここでね、今までねこうやって向かい風があったりして、なんかこのなんかうまくいかないとなかなか進まないと、けれどもやはり主の御霊の動きの中に私たちがとどまり続ける、早く動いているときには、動いておられるときには動き、ゆっくり動いておられるときにはゆっくり動くということが必要なの。で次に大事な言葉があります。しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。ここだけ読むとですね、これ当たり前なんですよ。パウロは福音宣教者にしか過ぎないわけですよね。航海士船長が海のエキスパートですよ。だから百人隊長が、これ全体を指揮する百人隊長が、責任を持ってますからね。航海士や船長の方を信用したということは無理からぬことなんですが、ここがパウロがそこにいるということが、ある意味で旧約聖書で言ったら預言者がそこにいると言っていることと同じことであり、その預言者がそこにいるということは一体何かと言ったら、神が関わっておられるんだよというところにポイントがあり、このしかし百人隊長はとルカがここに書いているのはですね、ポイントはですね、霊的に大きな致命、だから霊的に致命的なことをやっちゃったんだよというメッセージなわけなんですよ。聖書には嵐は神が支配されていることを何度も何度も書いてあるんです。イエス様も 嵐を叱りつけて沈められましたですね。沈めるってこの船を沈めんじゃなくて静かにさせるっていうのを沈めるんですね。だから嵐が、神がそのようにされ、また向かい風も神がそのようにしておられるにもかかわらず、その神がなされようとしていることを代弁しているパウロの言葉を聞かないで、いわゆるテックに頼ったと、技能に頼ったと、経験に頼ったという大きな問題がここにあるわけなんですよ。霊的にはそういう意味で私たちはチャレンジをいつも受けているわけです。で、この日本もチャレンジを受けているわけです。自然の脅威を見ました。そして政府が悪い、自治体が悪い、誰々が悪い、マニュアルを作ってなかったではないかという批判や自己反省、何度も何度も聞くんですけれども、ただ一度として私たちは神の支配を知らなかったという言葉を聞きます。人間の最善を尽くしてもそこには限界があるにもかかわらず、やはり人間を信用していくと、そしてその専門家たちを信用していくとという間違いを犯しているわけなんです。で、これから仕切るのが百人隊長からパウロに移っていくというのを、この話の流れがこうなっていくんですね。パウロに、パウロが仕切るんです。もう全部指示を与えるのはパウロになっていくんですよね。それはパウロが偉いっていうわけじゃなくて、パウロが神の代弁者だったわけなんですね。それで次に、またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大勢の者の意見は、大多数の者の意見は、ここを出版してできれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたということになった。
過ごしたい
ということになった。で、これ良い港っては港って書いてあるんですけど、単なるイディエだったんですね。でラサリアが小さな町 で冬を過ごすので、スイフたちはですね、やっぱりこの遊びほうける、そのような余暇、娯楽が欲しかったわけなんです。まあ、コリントという貿易中継点であったところですね、貿易中継点の都市にあったところは、まあ、それが発達しててですね、悪い意味で発達してたんですけれども、非常に堕落した町だったんですが、でそれで、このピニクスまで行こうということです。で、檻から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げてクレテの海岸に沿って航行したとですね。一時的には良いとこう思われたことあるわけですね。信玄にもですね、人の目には正しいと見えることがあるけれども、その、なんだっけ、先は、なんだっけな、破滅か死かどっちかですね、であるという言葉がありますが、この時とばかりにと書いてます。で、ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方がなく吹き流されるままにした。北東からの暴風ですね、この大陸、この北極からの風だそうです。で、今までは向かい風に逆らって前に進もうとしたんですけども、この時ばかりは努力をやめたんですね。もし逆らっていくんだったらですね、エジプトの海岸地域にまで吹き下ろされてしまう恐れさえあったんですね。だから吹き流されるままにしました。で、しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。またスルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を外して流れるに任せたと。大きな船だったので、この小舟がついていたんですけども、これをくっつけてですね、 で、そしてあとはこの船体を強化するために備え綱で巻いたと。で、次に私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分の手で船具までも船具か、投げ捨てたと。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。パウロの言葉の通りになりました。船具、積み荷、彼らが捨て始め、そしてこの命も脅かされています。助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたと。人間の努力が尽き果てて絶望的になっている。で、ここに神の手が実はあるんだよということなんですね。で、先ほど嵐の話をしましたが、詩編の107編を開いてください。詩編の107編のですね、27節から32節までお読みします。船に乗って海に出る者、大海で商いをする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。どのようにか主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に下り、上り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を鎮めると、波はないだ、涙がないだので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港へに導かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ、また主を民の集会で崇め、長老たちの座で主を賛美せよと。こういうですね、神様の働きがあるわけなんですよ。で、これからこの今読んだところの後半部分の話が始まります。 21節ですね。この時、パウロがですね言いますよ。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。すごいですね。なんでここまで断言できるのか。次の神からの声があったからです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。パウロに以前イエス様は同じように立たれて、このそばに立ってですね、エルサレムでここであなたが私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われたんですよね。だからここで死ぬはずがないわけなんです。で、そこで確証を今、これは神の御使いって言ってますけど、ほら、まだ未信者の人の前でですね、こう分かりやすく言った、私の主でって言って、で、神の使い、神から使わされたものがってことで、イエス様のことですよ。が言われたわけです。そして、今、パウロと同船しているので、彼らも、まあ、助かるわけなんですよね。だから彼らは船の中にいて、パウロを通して、神の証を、この経験していくことになります。ですから皆さん元気を出しなさい。全て私に告げられた通りになると私は神によって信じています。神によって信じています、ね、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。だからどこかの島にと言っていて、彼はだから見てるんだけど、それがどの島かっていうのがわからない、まあ、状態ですね。だからどこかの島というところまで示されました。 そしてパウロが言った通り、今度は状況が良くなっていくんですけれども、違う危機が訪れます。今度は人間が起こしている危機ですね。今自然が起こしてましたけれども、まあ、あの今の日本の状況だったら、津波地震まではですね、神が起こした神の主権の中で行われた危機であって、で今度は原発はね、まあ、人がいろいろなんかぐちゃぐちゃ、ね、あと政府とかなんかありましたけど、同じようなことが起こるんですね。14日目の夜になって私たちがアドリア海を漂っていると、真夜中頃水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた。水の長深さを測ってみると40メートルほどであることが分かった。少し進んでまた測ると30メートルほどであった。どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して、友から4つの怒りを投げ下ろし、夜の明けるのを待ったとですか。ところが水夫たちは船から逃げ出そうとして、へさきから怒りを下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切ってそのまま流れるのに任せたと。いいですか、パウロが百人隊長や兵士たちにとか言ってんですよ。もう百人隊長が今仕切ってるんじゃなくてパウロが仕切ってるわけですけれども、はい、ここで神様はですね、先ほどローマに行くと、で必ずね、あの人間は死なずに破壊されるのは船だけだというふうに言ったわけなんですけれども、じゃあ自動的にそうなるかといったらそうではないわけなんですね。でこことっても大事ですね。神様は約束を与えておられますけれども、そこにあぐらをかいてですね、そして神様、このしなければいけないことをせずにいたらですね、そうならないんですよ。あの有名なエレミア書の、書かれている、約束で、あなた方に与えているのは災いの計画ではなく平安と希望を与える計画であると。でこれはよく知ってるんですけれども、その後にですね、あなた方は私を求めなさいと、そしたら私はあなた方に見出されると、求めなさいってあるんですね。自動的に何もしないでですね、あのなんかやってくるんじゃなくて、神様は私たちにその御霊に続けて導かれていくと、祈っていくという責任を与えておられるわけなんです。で次に、ついに夜の明けがけた頃、パウロは一同に食事を取ることを勧めてこう言った。あなた方は待ちに待って今日まで何も食べずに過ごして14日になります。ですから私はあなた方に食事を取ることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありませんと。ちょっと食わないとですね、体力ないですから。で、その岸につくね、まあ、泳いだりなんかする、その体力も必要です。だから今食べなさいと。でこう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝を捧げてからそれを裂いて食べ始めた。素晴らしい証ですね。もうそのもう全然なんですか、あのクリスチャンじゃない人たちに対してですね、やはり同じようにですね、パンをこの神様の前でこの感謝してですね、裂いていったわけです。でそれでそこで一度も元気づけられ、皆が食事をとった。船にいた私たちは全部で276人であった。十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くしたと。ここにほら穀物船だっていうのが分かるわけですけれども、でまた違う事件が起こるんです。夜が明けるとどこの陸地か分からないが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが潮流の流れに合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。舳先はのめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。座礁をしてしまった。それで兵士たちは 囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談したと。さっきは水夫ですけど、今度はあの兵士たちですね。で、あのローマ兵はですね、自分がこの監視している囚人を逃してしまうと、その囚人が裁かれているその刑によって裁かれるんですよ。だから殺してしまおうということになったわけですけれども、しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思って、その計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じたと。このように百人隊長を用いて神様がパウロを救って、くれたわけなんですね。私たちがですね、神様から救われるっていうですね約束を聞くとですね、じゃあもう速やかにたったかたったかですね救ってくれた、そういう時もありますよ。例えばペテロがですね牢屋に入れられた時にですね、見つかりがですね、この囚人じゃない監視たちをですね眠りこけさせて、そしてどんどんほら塔を開いていくということもありますけれども、このようにですねジグザグで行くような形でですね、神様は、この前に進めてくださることもあるわけなんです。でこうして彼らは皆無事に陸に上がったと。このようにして、神様の言葉の通りになったんですが、ここで話が終わらないんですね。でそれに続く話というのを、この28章のですね一節をご覧ください。こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知ったと。でマルタ島を地図で見てください。いかがですか。そのままイタリアの近くまで来たんですよ。そしてパウロがローマに着いてから軟禁状態になっており、ピリピ人への手紙を読みますと、親衛隊の全員にキリストが伝えられ、多くの人がキリスト者となったということが言及されています。この百人隊長のユリアスがパウロのことを話した、また彼自身もクリスチャンになったかもしれません。この嵐の中にあって神はご自分の栄光を表されたんですね。で私たちが向かい風というものを、または嵐というものを経験しているときに、実は神の約束されたことに直行しているですね、そのまままっすぐ向かっているということがあるわけなんです。私たちにとっては逆の現象が起こっていると思うことが、実は直行しているということですね。さっきアレキサンドリアっていうのがありましたけれども、このアウグスチヌスというですね非常に有名なこのキリスト教の教理をですね、このまあ土台をこの作っていくのに、まあ神様に用いられた人がいます。有名なのは神の国というですね、あと告白とかですね、という本を書いてますけれども、で彼はですねものすごい放蕩だったんです。でお母さん熱心なクリスチャンでした。祈ったんです。でこのエジプトの方に行ったらですね、もういわゆる歓楽街ですよ。もう誘惑がいっぱいある。でお母さんはですね、そこに行かせないでくださいと言ったんです。行かせないでください。でも祈りは聞かれませんでした。ところがそこで彼はイエス様に出会ったんですねお母さんの願いというのはイエス様を彼が見出すことだったんですよね。でこのように神様は必ずまっすぐに私たちを道をしてくださるというですね、いうことを、まあ、知っていく必要があります。ということで次回で 終わります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが、このようにしていろんな嵐を与えておられますけれども、ヤコブ書一書には、あらゆる試練を、この本当に素晴らしいこの喜びとみなしていきなさいと。で、私たちは当然ながら喜べませんけれども、喜びとみなしていきなさいとあなたは言われます。神様、なぜならばあなたはあなたご自身を私たちに知らせるためにその道を作ってくださっているからです。主よ、私たちがその信仰を持って試練に遭っているときに、これは喜ばしいことなんだという告白をすることができますよう助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。